福音の時間です。みかんが美味しい季節、みかんの甘さは夏の天候で決まります。そして今の天候は来年の春の作物に影響を与えます。今は今だけのためでなく、未来のためにも大切な時間。未来に向けて良い基礎を築くためにも、今日を大切に過ごしたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は今年の4月に本を出しました。生きる勇気と聖書の力という本です。先日大阪のキリスト教書籍の書店に行くと、正面のコーナーに平積みで置いてあるのを見てとても嬉しくなり、つい1冊買ってしまったんです。それをレジに持って行って店員の方に渡すとき、いやーこれってなかなかいい本ですよねと言いました。まあさりげなく PR したんですね。自分の素性が相手にわからないと思ったからです。ところがメンバーズカードをじっと見ていた店員は言いました。あなた著者でしょ。そう言うと大笑いするんですね。私は死ぬほど恥ずかしかったですね。どっか穴があったら入りたい、あんなこと言わなきゃよかったと今も後悔しております。ところで私はなぜこの本を書いたのか、一言で言うと書きたかったからです。私はどうしてもこの福音を日本中、世界中に伝えたいのです。伝わるためだったら何でもするつもりです。電波でも路上でも活字でも何でもいい、伝えたいんですね。ですから語り書き歌います。そしてそれは私に限ったことではないんですね。何かを作り出す人はなぜ作るのかと聞くと、作りたいからというのが理由だと思うんです。作品はなぜ生まれたのでしょう。作者が望んだからです。それは神にも言えることなんです。神はなぜあなたを作ったのでしょう。あなたの誕生を心から望まれたからです。あなたは神に望まれて作られたのです。たとえあなたの出生の由来が暗くて親にすら歓迎されないものであったとしても、神はあなたを望んであなたを作り、この世に生まれさせてくださったんです。もしあなたが敵に囲まれ、苦難に取り囲まれ、神の愛を信じられなくなっているのであるなら、あなたよりも先に誰にも歓迎されないこの世にやってきたイエス・キリストのことを考えていただきたいと思うのです。聖書の中にこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私はこの御言葉こそクリスマスメッセージの真髄を語っていると思います。神はご自身の一人子の神を赤ん坊の姿でこの世に送ってくださったのだと言うんです。なぜキリストは赤ちゃんとして生涯をスタートしたんでしょう。赤ちゃんになるのでなければ伝えられない神のメッセージがあるのではないかと思うんですね。第一に、赤ん坊というのは人を見るときに一切の偏見を持たないということですね。先日同じ集会のクリスチャンの赤ん坊を抱いたんですが、まあじーっと穴の開くほど見つめるんですね。初対面の私のことをじーっと澄んだ目でそのままを見つめるのです。赤ん坊は決して出身大学を聞くことはありません。年収を尋ねることもありません。国籍や出身地や両親の仕事、家柄、住んでる家の大きさ、持ってる車の台数なんかを聞くことはありません。ただ目の前にいる人をそのままに見つめるんです。その人をその人として見るんですね。同じように神は私の学歴も経歴も出身でもなく、私自身をご覧になる神です。しかも愛によってあなたを見る方です。あなたの隠れた才能や あなたの良い面を見つけ出してくれる人ってどんな人ですか？何によってあなたを見てくれる人ですか？目だけではなく、愛であなたを見てくださる方ではありませんか？神はあなたを愛の眼差しで見てくださる方なのです。第二に、赤ん坊は無力、無抵抗、無防備であるっていうことですね。私は先日、あるクリスチャン精神科ドクターの家に泊めていただき、夜遅くまで語り合いました。まあ、とても多くのヒントを得ることができ、たくさんのことを教えられましたが、その一つは、好きということです。まあ、世の中で好きを見せるということは危ないことですのね。でも、話していて、彼から受ける印象は、ガードが下がってる、身構えるところがない。まあ、もっと言ったら、好きだらけの感じがしたんですね。まあ、全身リラックスというか、ラブなんです。触れれば切れる刃物のような鋭さよりも、柳の木のように、たおやかな感じがいたします。そして、これこそ、だからこそ、人が近づいて本音を話しやすいんだなぁと思ったんですね。キリストは赤ん坊として生まれました。それは、あなたの弱さや脆さを共有する人間になったということです。あなたを責めるためではなく、共感し、近寄らせ、遠慮なしに身を預けさせるために、無防備のものとしてこの世に来てくださったって言うんですね。第三に、この方は、処女マリアから生まれました。なぜでしょうか？人類最初の先祖、アダムの原罪を引き継ぐことなく誕生するためなんです。人間っていうのは誰しも罪人ですね。いつから罪人になるんでしょうか？罪を犯したので罪人になるんでしょうか？いや、そうではない。生まれながらに罪への傾向、性質がその命の中に書き込まれていますね。なぜでしょうか？両親が罪人の性質を持ってるからです。だから遺伝したんです。そしてその両親の両親もやっぱり罪人です。ずっと遡っていったら、最初の人間アダムとエヴァが神に反逆した結果、罪の性質が宿ったということに由来してるわけです。ですから、マリアも罪人です。マリアの夫のヨセフも罪人です。ですから、マリアとヨセフの夫婦関係によって生まれた子供は、みんな罪人です。しかし、イエス・キリストは、ヨセフによらずに、マリアの体から生まれたのです。これは、神の特別な力によって、罪なき人間として誕生したということなんですね。どうして罪なき人間としてこの世に生まれなければならなかったんでしょう。それは、この方の誕生の目的が、十字架の死にあったからです。人間のすべての罪を身代わりに背負って、神から裁かれるために生まれてくださったんですね。罪人の身代わりになれるのは、罪のない方だけです。罪人が十字架にかかって死んでも、自分の罪のせいで死ぬだけです。罪のない方だけが罪人の身代わりとして裁きを引き受けることができるんですね。キリストはあなたの罪をあの十字架の上で一つ残らず跡形もなく片付けてくださったんです。そして三日目に復活し死を解決してくださった方ですね。私たちはどうすればいいでしょう。この十字架と墓に葬られ三日目によみがえったキリストを心に受け入れることです。今年の10月、奈良の産婦人科病院で出産中、分娩中の女性が脳内出血を起こすという事件がありました。分娩中に意識を失ったため、高度医療の必要がありと判断した病院は、転院のために救急車を走らせるんです。しかし、18の病院がベッド満床で受け入れ拒否。ようやく6時間後に大阪の病院に入りますが、患者は1週間後に亡くなってしまうのです。ご主人の気持ちを思うと本当に胸が詰まりますね。なぜ病院は断ったんでしょう。いっぱいだから。 部屋がないからと言ったと言います。キリストの誕生の時も同じでした。出産を間近に控えたマリアとヨセフの前にどこの宿屋も部屋がいっぱいと断ったんですね。あなたはいかがですか？キリストに対して心の部屋はありません、受け入れる余地はありません、部屋がいっぱいとおっしゃいますか？それともこの方を心の部屋に受け入れますか？これは命のかかった選択です。どうかキリストを心に迎え入れる決心をなさってください。本物のクリスマスはその時に訪れるのですから。
ここで今日のゴスペルです。沢智恵さんで巻人羊を。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。そしてこの番組のホームページをご覧になりたい方は聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。